本日与えられている聖書の箇所を読み出します。本場人への手紙12章1節2節です。新約聖書317ページです。新約聖書317ページ、ローマ人への手紙12章1節からお読みいたします。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになります。以上の箇所から、心を新たにと題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。本当に暑くて大変な夏であったと思いますし、またコロナの感染も本当に大きくありましたから大変だったと思いますが、こうして支えられたこともまた感謝をしております。今朝もローマ書を読んでいただきました。先週と同じ12章の1節から2節です。まあ、子どもの頃はテレビなどでこのヒーローものを見たりすると、まあ、あたかも自分もですね、そのヒーローになったかのような気持ちになって、まあ、格好をつけたりすることもあります。まあ、違った自分になったような気持ちになるわけですが、まあ、これは子どもだけではなく大人でもそのような思いになったり、あるいは変わりたい、あるいは変えたい、そういった願いがあるかと思います。このローマ書では先に12章の一節で献身ということが語られました。そしてそれに続いてこの2節では自分が変わるということが語られております。まあ、このところから4つの面から見てまいりますが、まず1つはこの世ということがあります。この世、この2節でこの世と調子を合わせてはいけませんとあります。じゃあこの世とは一体どういうものなのかとなります。何を言わんとしているのかとなります。ここで世という言葉ですが、この時代ともですね、訳される言葉であるわけです。この世、この時代、じゃあこの時代はどういうものなのか、この世はどうなのかとなるわけですが、今の時代は確かに昔に比べてものは豊かになったし、あるいは医学の進歩も素晴らしいものがあるかと思います。かつてはなかなか治らなかった病も治るようになったりもしますし、科学の進歩もですね、目を見張るようなものがあるかと思います。でもそのようなことばかりではもちろんなくて、戦争やあるいは家族を手にかけたり、そういった痛ましい事件も知らされております。殺伐としたものがあり、心を暗くすることも多くあります。進歩ばかりではなくて悪くなっているようにさえ思われたりもするわけです。聖書はこのように語りますが、これはこのエペソ書の2章の1節から3節ですけれども、まあ、私の方で読みしますが、エペソの2章1節から3節にこのようにあります。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちは皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあります。ここにはこの世、この時代に生きる私たちについて、このエペソ書でいくつか語られております。一つは、この世は罪の中を歩んでいるとあります。 ここであなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたとあります。確かにこの世は罪に満ちています。人のものを盗んだり、あるいは傷つけたり、あるいは命を奪ったりと、そういったことにも満ちています。で、そのような罪の中に死んでいたものであるとあります。それは罪のゆえにですね、裁かれて死に至るということももちろんありますが、それとともに罪に対してこの無感覚になるということもそこにあります。死んだものは感覚がありませんで、体を傷つけられても何の痛みも感じません。それと同じように罪を犯しても罪を罪と感じない、罪意識もない、罪の中を平気で歩んでいる、そして罪のゆえに裁かれるべきものであった、そのような罪の中を歩んでいた、それがこの世であり、この時代でもあるというわけです。さらにはこの世は自分の欲の中に生きていたとあります。ここで自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行いとあります。私たちは時には自分に正直に生きていきたい、自分に正直に生きたいと言います。そんな言葉を耳にするわけですが、その言葉は確かに、素晴らしい言葉、魅力的な言葉でもあるかと思います。ですがこの自分に正直にということは、時として結構わがままな言葉にもなります。自分の心の内に何が宿っているんだろうかとなります。そこには自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行うということがあります。自分のことしか考えない自己中心であったり、神の御心に背く罪をも愛する心、それらを望むままに行っているのであって、罪の虜となってもしまいます。自分に正直、本当にそれは大切な言葉であるわけですが、でも時にはそれは自分の欲のままに生きたい、そんなことにさえなってしまうわけですね。で、さらにこの世は神の裁きへと向かっているとあります。先ほどの言葉で御怒りを受けるべき子らとあります。神の怒りを受けるべきものであった。この世、この時代にあって、人はどんなに罪を犯しても何の裁きもない、罪に対する神の怒り、そんなものはと言ってですね、侮ったりもします。罪に対して罪の意識もない、それこそやったもん勝ちとなってしまうこともあります。でも聖書は厳しく言うわけで、神は決して侮られる方ではない。人は必ずその成したことの刈り取りをすることになるというわけです。聖書は、あなたは頑なで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えているとあります。それが、この世でありというわけです。そのようなこの世ということがありました。そしてこのローマ書では、第二にはこの世と調子を合わせてはいけないというわけです。この世と調子を合わせてはいけませんとあります。ここで罪と欲に従い、裁きへと向かうこの世に調子を合わせるなと、戒められているわけです。この調子を合わせるという言葉は、これは面白いんですが、それは外側を装って歩む、外側を装って歩むとか、あるいはもっと極端に変装して歩む、そんな意味合いの言葉でした。本当の自分ではない自分を、そのようなものに変装して歩む、外側を覆って歩む。ですからクリスチャンとして神を信じ、聖書の価値観の中で生きていく、そういったものとされたにもかかわらず、それをうまくですね、覆い隠して装って、この世の人々の生き方、あるいは考え方、あるいは価値観に合わせて生きていくということであるわけです。私たちは流されやすいし、 また人の顔色をうかがいやすいものですから、本当にそのようにこの世と調子を合わせる、そんなことがあるかと思います。このよくですね、昔の、昔といってもそれこそ戦後のですね、からの教会においてはクリスチャンたちは気骨があったと言われたりすることがあります。一本この筋が通っていたという方々もいます。確かにそういった面はあるのかもしれませんけれども、でもそれは意外と信仰の根本に関わることではない事柄についてもあれやこれやと行き過ぎた面があったのも事実でした。例えばそれこそ私たちが、私などが信仰を持った頃にはですね、テレビも、罪でテレビはダメ、あるいは喫茶店なんてのはそれもこそ持ってのほか、あるいは映画もですね、信仰を堕落させるからダメ、そんなふうに厳しくですね教えられた時代でもありました。それが信仰の根本であるかのように、教えられたわけですね。ですがその時の流れの中で、その後テレビ伝道や、あるいは喫茶伝道やら、あるいは映画伝道も盛んに用いられました。考えればそういったこともその当時のですね、本当にその時代の考えに合わせていたのかなとも言えるわけですね。そういった昔に比べて、今日のクリスチャンたちはスマートになり、肩肘も張らない、難しい厳しいことも言わないと言われたりします。確かにそうであるわけですが、ですがそれが妥協となってこの世の罪の生き方、あるいは考え方、価値観に流されてしまう危険があるのも私たちあるかと思います。聖書はこのところで、あなた方はこの世とですね、そのようにこのように調子を合わせてはいけない、本当はクリスチャンでありちゃんとさ持っていながらも調子を合わせて変装して適当に合わせるようなことをしてはならないと、こういうわけですね。この世と調子を合わせないでということは、信仰と信仰生活の根本においてはきちんと筋の通ったクリスチャンとなり、そして信仰と生活の大切なことにおいては決してこの世と調子を合わせないということであるわけですね。このような言葉がありますが、出どころ、出生がですね、ちょっと儒教の関係もあって、ちょっと気が引けるわけですけれども、よく言われますが、和して流されずと言われます。平和の和ですね、和して流されずと言われたりします。意味するところは、周囲との協調、あるいは調和は大切にするけれども、しっかりとした信念を持ってですね、他人の意見にいい加減に流されたりはしないということでした。似たような言葉で、君子は和して同せず、聖人は同じて和せずと言われたりすることもあります。立派な人は人と本当に協調するけれども、主体性を失わないというわけですね。それに比べて聖人、小さな器の人は、それこそですね、主体性はなく、でもそのくせ結構流されてしまうという。確かにこの世と調子を合わせないという生き方は、たやすいことではないと思います。ですが流されやすい私たちですけれども、改めてそのこの世と調子を合わせないということを心したいと思います。そして3つ目には、自分を変えるとあります。この2節で、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいとあります。自分を変える、変えていただきなさい。この変えるという言葉も面白いんですが、それは姿、形を変えるという意味合いがあります。先ほどの調子を合わせるという言葉が、外側を装ったり変装したりするということでしたが、それと対照的とも言われますが、この本当にですね、内側から自分が変わるということ。ちょうど青虫が蝶々になったり、あるいはヤゴがトンボになったりように、全く変わるということでした。この世の生き方、考え方にどっぷりと詰まり変装していたけれども、その罪の世に合わせて生きることをやめるということでした。やめて内側から自分を変えていただくということでした。ここで自分が変わるということは、もちろん自分の努力あるいは何かではないわけですね。 ここで変えていただきなさいとあります。ですからまさにこれは神の御業であり、神に変えていただきなさい。人間の努力では本当に長続きしないし、しばらくすると幕の皮も剥がれてしまいます。神に変えていただきなさいとあります。でもどうしたら変われるのか、まあ、そのことについて言われているわけですが、ここで心を新たにすることでとあります。心を新たにする、以前の第3版では心の一新、新しくする、そのことによってとあります。いずれにしてもこの言葉だけでは何か、まあ、一大決心をして変われと捉えそうですが、そうではないわけですね。まあ、私たちの決心は結構三日坊主で終わります。そのような私たちの一大決心で自分を変えろと言っているわけでは決してないわけですね。このところで新たにするというところにはさまざまな意味がありますが、まあ、3つぐらいありますが、その一つはやはり新生、新しく生まれるということがあります。信仰によって新しく生まれ変わること、これがなければいくら一大決心をしても消えてしまうというわけです。渋柿の木は渋柿の実をつけますし、甘柿の木は甘い柿の実をつけます。私たちが信仰によって新しく生まれ変わってこそということがあります。そしてさらには聖霊なる神によって日々新たにされるということがあります。人間の力ではできないことですが、聖霊なる神の力によって変えていただきなさい。そして3つ目には献身ということですが、一節で語られたように、神を中心において神に献身してこそ変わるというわけです。地球を中心に太陽などが回るという、それこそ天動説から太陽を中心に地球が回るという地動説に変わる、本当にそのような転換をですね、転換しなければならない。自分の中心、自分中心の生き方から神中心の生き方に変わるということでした。まあ、このように心を新たにし、自分を神によって変えていただきなさい。そのことがあります。自分を変えるように。そして4つ目、最後はこの御心をわきまえる、御心を見分けるということがあります。この2節で、そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになりますとあります。私たちがこの世に生きているわけですけれども、そのためにやはり時としてこの世の価値観や、あるいは神に反するような考え方、思い、そういったものにですね、嫌おなくさらされているわけです。神の御心に反するようなことも入ってきます。そのような中で私たちがいつも、じゃあ神の御心は何かと問いかけていかねばならないということがあります。自分の生き方が神の御心にかなっているのかどうか吟味しなければならないわけです。自分のしていること、あるいは考えていることはどうなのか。まあ、今日少し言葉のことばかり言っていますが、ここで見分けるという言葉がありますけれども、この見分けるというのはこのテストをして試すという意味合いでした。テストをする、調べる。まあ、今日私たちはさまざまな、例えば食品について、それこそ良くないもの、有害なものが含まれていないかといろいろ調べます。そして危険なものが入っているならそれを排除します。そのように食品などについてはよくよく吟味しています。ですが信仰や信仰生活に関わるという大切なことであることに対して、結構いい加減になって妥協してしまうということがあります。でもそうではなく、自分の考えていること、あるいはしていること、考えようとしていること、しようとしていること、それが神の御心にかなうかどうかを見分けなさい、テストして試しなさいと言われるわけです。そしてここで神の御心にかなうかどうかを判断することについて、いくつかこの2節で挙げられています。神の御心にかなうかどうか、その判断は第一には 良いことかどうかとあります。良いことかどうか、自分のしようとしていること、考えていることが神の前に良いことかどうかを考えなさいというわけです。人の目から見て、あるいはこの世の時代の考え方からして別に何でもないということであったとしても、神の目から見てそれは良いことなのかどうかということでした。まあ良いことでなくても結構自分の心にいろいろと言い訳をしたり弁解したりすることがありますが、そうではなくて神の前に良いことかどうかを問いかけなさいと言います。で、次にはさらにここで神に喜ばれるかどうかとあります。神に喜ばれるかどうか、クリスチャンとして私たちは自由が与えられています。ですが、そのしようとしていることが本当に神が喜ばれることかどうかを考えなさいというわけですね。ある方がこのことについてヒントを与えていますが、もし何かをしたいならば、キリストが共にいて恥ずかしくないかどうかを考えなさいというわけですね。イエス・キリストが共にいて喜ばれるかどうか、そのことをこう考えよというわけですね。テストし試すわけですが、一つは良いことかどうか、神に喜ばれるかどうか、そして最後には完全かどうかとあります。完全であるかどうか、これは人間の基準ではなくて完全である神の基準に照らしてどうなのかということでした。私たちは結構自己満足してしまうものですから、神の前に完全かどうかあまり考えないかもしれません。でも神の前に完全かどうか、完全なる神の前にどうなのか、それは全く異なのかどうかということでした。例えば人からそれこそ罵倒されたり、あるいは傷つけられたときに、私たちが仕返しをしなかったとしたら、それは本当に立派なことであるわけです。ですが、もしそれでも心の中で非常に恨んでいたりするならば、それは人の前では立派であったとしても、見えるところは立派であったとしても、完全なる神の基準からすれば、やはりそれは十分とは言えないということがあります。ですから、それが本当に神の前に良いことかどうか、神に喜ばれるかどうか、あるいは神の前に本当に十分なものかどうか、その辺をよく吟味しなさいと言われています。まあ、こうして私たちは確かに罪の世、罪の時代に生きています。そしてその影響をもろに受けるわけですけれども、その中にあってこの世に調子を合わすことなく、そして自分を神によって変えていただく、そして御心をわきまえて歩む、本当にそのことは私たちに今進められております。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの日々の歩みがあることを思います。私たちはこの世に生きています。時にはあなた御心に反するようなものも多くあります。その中にさらされておりますけれども、本当に神に喜ばれることを、また神の御心にかなうことを求めて日々を歩み、また自分をまたあなたにあって変えていただくことができますよう導いてください。お一人一人もそれぞれ、またこの1週間それぞれの職場や学びや家庭へと使わされてまいります。いろんなことがあると思いますが、その中にあってどうぞあなたの御心を求めて歩むことができますよう導いてください。感謝を主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。